皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、案内人の楠木でございます。10月になりすっかりと涼しくなるっていうこともなくてですね、未だにクーラーをつけて寝ているのですけど、一体いつになったら過ごしやすくなるのかなと。年々気温もね、上昇して暑い時期も長くなっております。ますます自然災害も、ね、多くなっておりましてね、今までなかったような災害とかもあります。まあ、各地で2025年の、ね、予言がいろいろされていますけれども、このことがまあ最近また気になってきている次第です。今月はゲストをお迎えしております、この方です。
はい、こんばんは、怪談屋りょうけんでございます。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、はい、でこうりょうけんさんにも関係のあるお話ですが、はい、お知らせでございます。はい、はい、久しぶりにですねエリア78主催のイベントを行います。これですね、11月3日日曜日19時から FM 那覇イベントスペースにて、沖縄初と多分思われるユーマをテーマとした怪談会、沖縄ユーマ怪談を開催いたしますということで ね、 いいですね。ね、ユーマの怪談って聞いた、あんま聞いたことないですよ ね、 沖縄ではね。で、多分初という
文化の日にやるのがいいですね。
あ、そうですね、文化の日ですね。あまり何も考えず、ただ日曜日と思ってましたけど、公休日なんですね、考えてみましたよね。はい、でこれね、入場は無料にさせていただいていまして、投げ銭ライブということなので、ちょっと楽しんでいただけたとか怖かったという方はぜひ、ね、投げ銭お願いしていますということで、今回出演なんですけど、先日ですね、番組にもゲストで来てくださいましたユーマ指揮者でもありますマイティクリエイターの菅光陽さんがですね、はい、今回ね、沖縄初ということで来ていただきます。うん、で怪談だけではなくユーマにも造詣が深い作家の小原武さん、そして番組準レギュラーであります怪談屋りょうけんさんもご参加いただきますと。
はい、よろしくです。
はい、それで、まあ、いつもの進行は私クスノキということになりますね。はい、今回ですね、会場ではですね、いつも物販してるんですけれども、今回はガチャです。
お、
ガチャ機を持ってきます。
すごい。
はい、持ってきます、借りてきます。
はい
はい、ここでしか、ね、手に入らない番組グッズですね、オール新作でいきますの で、
いいですね、
ぜひゲットしてみてください。エンディングでもう少し詳しく、ね、またお知らせしていこうかなと思っています。はいはい、今月はですね、メインテーマ季節ものでハロウィンということ で、
ハロウィン
で、
ね、はい、
で後半はですね、オカルト試写室の拡大版ということで、ちょっと映画のお話、りょうけんさんにも一緒に、ね、していただければなと思ってますね。で不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。Spotify、Apple Podcast などでも過去の放送回含めて聞けますので、ぜひこちらもご利用ください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスは mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78 Twitter アカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今月はですねハロウィンがありますので、まあ、そういえばこんなテーマしてなかったなということで今月のテーマはハロウィンでございます。ハロウィンってなんか日本では最初というか我々が子供の頃とか
なかった
ないですよね、もちろんね、はい、まあどの辺から生まれたものなのかとかも含めてねちょっと今日はハロウィンのお話できたらなと思いますけれども、ヨケさんハロウィンの起源とかって聞いたことありましたか？
古代ケルト人っていうあのなんか壮大な人たちがいたんだろうなっていうのだけ。
そうですよね、
なんとなくケルト人ってなんだよ。
そうなんですよ、古代ケルト人って誰っていうような
必ず記述に載ってますよね、
うん、載ってるんです。まず最初に言われるんですけどケルト人どちらの方かちょっと存じ上げてないんですけど、これちょっと私もね古代ケルトってよく聞くじゃないですか。だからちょっと今度はこれもねテーマにとやってみたいなと思ってるところだったんですけれども、ハロウィンっていうのはまあねいつも皆さん耳にしたことはあるけどなんだかよくわからない古代ケルト人の お祭りの、サウィンに由来をするということで、ケルトの1年の終わりをね象徴するんだそうです。
じゃあ大晦日っていう感じとか。
そうなんです、そうなんですよ、私もそうなのかなって思って見て聞いたんですね。でこの収穫を祝うと同時に亡くなった人々の霊がこの世に戻ってくると信じられていて、これが10月31日の夜から11月1日にかけて行われるということで、まあ、ケルト版の大晦日、まあ、11月1日がまあ新しい年ということになるので10月31日は大晦日、ケルト版の大晦日と考えてもまあしっくりくるのかなとは思っています。
お盆と暮れが一緒に来たのかな。
そうですね、死者が帰ってくるとお盆ですもんね。そういったものが起源なんですね。
本暮れ正月を本当にそのままでやってる感じなん
ですね。確かにそうですね。
なるほど。
でこれねキリスト教が広まるにつれてやっぱりこの形が変わってくるんですよね、うん、でこの今までこうケルト人の祭りということだったものがだんだんキリスト教がまあ入ってくると、あ万聖節オールホローズデイと統合されて、その前夜がまあイブですね、クリスマスイブみたいな前日という意味で、はい、まあ、結局ハロウィンの由来となっているということ でこれは教会で亡くなった聖人たちを祝うための祭りということにもなっているようで、やっぱり死者と関係してくるっていうのはここでも分かるんですけど、で現代のハロウィンっていうのはアメリカで19世紀に始まった移民文化の影響を受けて発展しているそうですね。アイルランドからの移民が伝統的な祭りをアメリカに持ち込んで、現在のような仮装パーティーとかね、トリックオアトリートのお菓子ちょうだいみたいなのが生まれたそうです。
で子供たちが仮装するっていうのがアメリカ版の元々の感じですよね。
そうですね、であのみんなのお家に、ね、お菓子ちょうだいって行くやつが、まあ、我々がまあ想像しやすい、うん、あのイメージなんですけれども、でこれもあのなんで仮装してるかっていうことは、死者とかの霊がねこの世に戻ってきてるので、悪霊化は身を守る、我々もお化けだぞみたいな感じなんですかね、あの身を守る
お化けの仮装を最初はしてた
ってことですね。そうですよね、なんか今何でもかんでもなってますけどね、はいはい、というのが由来と。でこのお菓子をもらうっていう風習の方もヨーロッパの一部では、子供たちや貧しい人々がソーリングと呼ばれる習慣でドアを回ってソウルケーキをもらったそうです。このケーキというのは亡くなった人々の魂のために今祈る込み理解としてね、香典返しみたいなものですかね、まあ、イメージとしてはそういったものをお菓子をもらうというのが定着して、今はトリコアトリートの習慣が定着したんじゃないかというような流れですね。
あせっかく、まあ、なんかお葬式饅頭みたいなのがあるから、
そうですね、
子供たちにあげようっていうことで、うん、子供たちは死者の活動をしてるから、うん、死者がそれをいただくっていう一種のメタファーのような感じで、
あなるほどね、
やったら今の形になるんでしょうね。多分
やっぱこの何ですかね、今は何でしょう、日本とかで仮装することに重きを置いてる感じがありますが、
大人がです
ね、そうですね、本来は子供たちがこうやってあのお菓子をもらったりとか、こういったあのイベントに参加するというのがメジャーなものなんですよね、アメリカとかね、うん、日本はまあちょっとまとまだと話しますけど、ちょっと変な感じでありますけどね。でハロウィンで有名なのっていうのはジャッコーランタンじゃないかということですね、はい、あ
のかぼちゃの、提灯ですね、
うん、なんかぼちゃが必ずこうハロウィンでは
収穫の象徴なんでしょうか、うん、あれは茶色くなった、あ 黄色くなった
必ずね、あの百均とか行ってもあるじゃないですか、うん、かぼちゃの おもちゃ飾り 必ずかぼちゃ入ってくるんです。じゃあ何なんだということで、それもちょっとねご紹介できたらと思うんですけれども、ジャック・オーランタンの起源というのがアイルランドの民話に由来をするそうなんですね。でジャックっていうのは、彼、まあ、お名前ね由来とあった男性でいたずら好きの性格をしていたと。で彼は悪魔と取引をして自分の魂を守るために悪魔を騙してカゴに閉じ込めたというような
起源。3枚のお札みたいな話。
あ、なるほど、そうですね、読んでいたところでね、こう
悪魔を出し抜いたんでしょうね、きっと。
もしじゃあ一体どういう話なのかというと、まあ、ジャックはね悪魔を解放する、まあ、閉じ込めちゃったから解放する約束も破ってね永遠に追っかけられるんですね、ジャックはね。でジャックは悪魔を追い払うために夜になるとランタンを持って外に出るようになったと。このランタンがジャック・オーランタンと呼ばれているわけですね。でハロウィンとの関係は何ぞやとなってくると、ジャック・オーランタンはハロウィン時期に特に人気があるんですけど、ハロウィンの夜にジャック・オーランタンの彫像やデコレーションが作られて人々の家の前を、ね、飾っていって、悪魔払いということでジャックの物語を象徴している。カボチャが悪魔なのかなってちょっと思ってたりしたんですけど、
悪魔払いです
よね。そうですよね、口がちょっとギザギザだったりしてね。でこれは結局悪魔を払うためにこう玄関先とかにこのオブジェを置いていた。
魔除けだったってこと。
そうなんですよ。これちょっと私も今まで調べたこともなかったので初めて知ったことでした。でジャック・オーランタンはね、悪いものを追い払う、悪を追い払う力を持っているとされていまして、この子供たちがねこのデコレーションをしたりしてお菓子を求めるトリックアトリートの一環として、まあ、楽しむとイベントの一環にもなっているというような形ですね。なんかかぼちゃってやっぱりなんか収穫のね何かイメージがあって、豊作とかそういったイメージがあったんですが、あんまりそういうことじゃなくて単に魔除けという感じなんですね。
ただの本当のランタンだったのがかぼちゃと相まってジャック・オーランタンがかぼちゃになったんじゃないですかね。
なんかもうかぼちゃをかぶってる子供みたいなねイメージがありましたけどね、はい。でまあ、多分諸説あるんでしょうからね、いろんな説ねご存知の方教えていただければと思いますが、じゃあね今日本ではどうなのかということで、メジャーになってきたのが1990年代後半から2000年代前半で、アメリカのテレビや映画の影響を受けて日本でもお祭りが広がっていったということなんですけど、なんで日本ってこんなに広まっちゃったんでしょうかって話なんですよ、ここね。
そうですね、なんか一応日本っていろんなの取り入れるじゃないですか。クリスマスも取り入れる、
そうですね、
ボンクレで、ね、いろんなことやるから、
バレンタインだってそうですよね。
あ、そうですね、
まあ、ほぼお菓子屋さんの陰謀ですけどね、あれはね。なんでかというと、やっぱりね日本人の国民性っていうところがあるみたいで、日本人って季節ごとにイベントを大切にするじゃないですか。春は何、夏は何ということでイベントごとがそもそもあるんですよね。お雛祭りをしたりとか、子供の日で何ですかね、鯉のぼりを飾ったりとかね、そういうことを季節ごとに楽しむという、やっぱり四季がはっきりしてますからね、日本はね。そういった国民性もあって、まあ、それで、まあ、日本人にマッチしたというのと、やっぱりテーマパークとかデパートとかショッピングモールとかが一生懸命やったんですよね、やっぱりね。そういったところが、まあ、力を入れたことも大きいし、今はやっぱり SNS のね方で発信ができるというのが結構大きいかもしれないですね。
昔やってた、ね、そのアメリカもそうだけど、昔子供の頃仮装してた人が大人になっても仮装したくなって、今の流れになって日本でもこうなってるんでしょうけど、日本でこんだけ広がるっていうのもやっぱり国民性って言ってますけど、
日本人コスプレ好きですからね。
うん、そうですね、コスプレ文化がちょうど相まったんでしょうね。
そうね、そしてまあ写真とか動画をスマホで気軽に撮れるようになって、それをお互いシェアできたり、まあ、世界中に発信したりとか、そういったところも楽しむ人が増えたっていう理由かもしれないですね。
お化けの仮装してる人意外と2割ぐらいしかいないですから多分
今そうです、
アニメのコスプレが多かったり、
うん、映画、まあ、せいぜいゾンビやってたら丸だよねっていうぐらいの感じですよね。
何かの仮装だけどそれにゾンビを加えてるとか、
うん、
言われたりします、
ね、そうです、なんかゾンビナースとかいっぱいいたりとかね、 ゾンビ何々みたいな女の子たちがいたりとか、全然関係ないね、マリオとかね、そういうのもいっぱいいますもんね。
マリオゾンビもたまにいるかもしれないですけど、
普通にアニメとかゲームのキャラクターで楽しむというのも多い気がして、子供がお菓子もらいに行ってるイメージまずないですからね。
PT って映画あったじゃないですか、はい、あれでハロウィンのシーンがあるのを覚えてますか。
ちょっと覚えてないですね。
ET が外に出るために仮装したふりして出るんですけど、お母さんが写真撮るわって言った時にキャットウーマンみたいな格好で出てくるんですよ、
はいはい。
でもあの頃って大人が仮装するのってちょっと恥ずかしいことだったんですよ、ね、だから他の兄弟がみんな引いてるっていうシーンがあるんですけど今このシーン見たら何ともないんですよ。
あ、
時代でちょっと変わっちゃったんだけ ど、
そうですね、大人がねこぞってっていう感じではない、やっぱり子供のお祭り的なものですよね。す、
沖縄だと茶壇のハロウィンの仮装大会が並ぶ毎年あるので、うん、僕もよく通って出てましたけどね。大人の本気のやつはやっぱり
どの仮装で行かれてたんですか。
僕はゴーストバスターズで毎年。
あー、ゴーストバスターズね、はい、もうフルセットお持ちですもんね。
フルセット持ってますので、うん、友達にお化けの格好してもらって走り回って捕獲してっていう感じで行ってましたけどなかなか外国のアメリカ人の方の兵隊の方が多いので、チャタンは、うん、すごい受けがいいんですよ。遠くから光線を交差させろって指令が飛んできたりとか映画で覚えたセリフを言うともうバカ受けするし、僕は楽しいイメージですね。
でコスプレイベントとかで楽しむっていうのもね、結構今多い感じですよね。でやっぱりね、まあ、東京ディズニーランド、ディズニーシーあたりはね有名ですね、うん。9月から10月の間とかパーク全体がねハロウィンの仕様に変わってて、よく今はあの SNS とかでも動画がパレードの様子がアップされてきていますけれども、ね、でユニバーサルスタジオジャパンの方もハロウィンイベントが大人気で、ハロウィンホラーナイトって結構有名ですよね、ゾンビたちがこうパレードするみたいで、ね、結構なクオリティですよね、あのゾンビたち。さすがだなと思いますけど、
ゾンビって地味だけどすごい技術がいる多分格闘だと思いますよね、
うん。なんかね、高校生とかでもこうゾンビメイクっていうのを頑張る子たちがいて、ティッシュ、トイレットペーパーとかをこう濡らして形作って、そこにメイクをしてボコボコにしてですね、傷みたいなメイクと肌になじましていくとかで、
そこから絵の具で傷を、
そうなんです、結構ね、この何でしょう、傷シールとか使わなくて本格的にやる子とかもいたりしてね、結構もうみんな研究してるみたいで、ゾンビの傷のメイクとか、うん、そういうのも楽しいでしょうね。
そうですね、木工用ボンド結構いいらしいです、
うん、あ、そうなんですか。
固まりが早いし形自由になるから、でも色が塗れるし、
やっぱり心配ですよね、肌とかね、
でピリピリ剥がれるので、
ああそうなんだ。
一回腕に傷メイクしてもらったことあるんですけど、うん、
はいはい、
すぐ剥がれる
し。ああそうなんですか。
でも大丈夫って言われるぐらいの怪我にはなるのであ大丈夫、血が出てないし大丈夫。
なかなかね、このメイク技術も年々向上してる感じしますけどね。
に反してゾンビは減ってる気がしますね。
ああそうなんですか。
チャタンってもそう、みんなマーベルのヒーローだったり、吸血鬼が多いな、なんか僕のイメージでは。で助けてって女の子が襲われてるんですけど、はい、ヒーローたちは全然自撮りとか写真撮るのに夢中で誰も助けてくれないっていうのがチャタンでよく見られる
ヒーローなのに
助けてって聞こえるんですけど誰も動かないんです。
ちょっと助けてあげてほしいですけどね。なかなか
ヒーローいないんです。
ヒーローいないんだ。やっぱ結構この、イベントごと多くて、今年は暦的に木曜日なんですよね、10月30日って、うん、なのでその前の土日とかにほとんどイベントが終わっちゃってたりするんですよ。
そうですよね。
だからね、なんかちょっと残念なんですけど、ちょっといくつか沖縄で楽しめるイベント、ちょっとここでねご紹介していきたいと思うんですけど、私ねこれは絶対行った方がいいなと思うのがあって、キャンプレスターハロウィンランド、うんうん、これはもうガチハロウィンですよね。チャタンにあるキャンプレスターで行われるハロウィンのイベントなんですけど、もちろん当たり前ですけど普段は入れません。誰でも入れる場所ではないです、基地ですからね。 だけどこのゲートがオープンゲートデーみたいな形が何回か年に何回かあるじゃないですか。その一環で、ハロウィンの時にイベントがあるということで、これがちゃんとハロウィン10月31日にあります。17時から20時までが入門時間で、21日まで絶対帰ってくださいと、出てくださいっていうルールですね。で駐車場がないので、あの公営の駐車場とかチャッターのね止めて徒歩で行くということになるんですけど、これ注意が必要なのは、基地の中に入るには身分証絶対必要なので、顔写真付きの身分証ですね、あの控えられますので、これ絶対必要なので、
ま、おまわりさんが入り口にいますから。
あ、そうです、あっちにちゃんといますから、ね、うん、私も何回か入ったことあるんですけど、必ずやっぱりね、そこで時間かかったりするんですよ、やっぱり入る、日本人は入るときに、ね、あのチェックがあるので、それ忘れないでくださいということで、これ本当にね、この本場のハロウィンを楽しみたい方とか、ぜひ行ってみてほしいなと思います。なんか去年の画像とか言ってちょっと見かけたんですけど、本当にね、お庭先にこのかぼちゃがのデコレーションがあったりして、子供たちが仮装してお菓子をもらってる様子とか、本当可愛らしい感じがして、
時期的にあのなんだっけ、コミコンと被る時期があって、コミコン見に行くときにその、基地の中に入ゴーストバスターズの格好に入ってって行ったら、ほぼハロウィンと同じ時期だから、どっちの仮装なのかわからないのは結構いたんですけど同じ時期に入ってました。
だからこれ私もぜひ行ってみたいなと思ってるんですけど、いかんせん平日なのでね、なかなか難しいんですけれども、ね、
アメリカではかたくなにちゃんと31日にやるんですよね。
やっぱりイベントごとを、なんていうんですかね、必ず週末にやるとかそういう感じじゃないですよね、アメリカはね。
日本人って振り替え休日っていうあれがない感じか、
その日にちゃんとやるって、まあ、それが正しいですよね、やっぱりね、まあ、そういうイメージですが、もうぜひ行ってみて、なんかね、あのポスターというかチラシ見てたら、あの明かりが消えてるお家はもうお菓子もらいに行かないでねみたいな、あの不在なんでしょうね、そういうのも書かれてて、やっぱりお菓子もらえるお家ちゃんと明かりを灯してお迎えしてくれるんだなっていうのがまた楽しいなと思いましたね。で他にね、嘉手納町の道の駅嘉手納ではね、ハロウィンチョークパーティーというのがあるみたいで、まあ、自由に楽しくチョークでストリートアートにチャレンジしようというの、これもちゃんと31日です。
絵を描ける、
そうですね、あのこの決められた子が自由に絵を描いていようというのがちょっと楽しそうなイベントで、これも10月31日の15時半から18時ということで、先着15名様にお菓子セットがもらえると。で仮装した人はお店の人とじゃんけんをして勝った場合に豪華バージョンのお菓子がもらえるということなんで、あのこの日ねお休みの人とかもしいれば行ってみてもいいんじゃないでしょうか。道の駅嘉手納、結構美味しい食べ物のとこもありますので、まあ、おすすめは 3S バーガーです。めちゃめちゃ美味しいので行った人ぜひ食べてみてください。はい、で最後にご紹介するのがありますよ、このずらしてくるタイプ、だいたい前の週に終わってるのにちゃんと翌日金曜日じゃないですか、そこでやんないよって私も思ったんですけど、ありました。11月1日金曜日に楽しめるというのが、那覇市のカフーナ朝日橋のハロウィンナイト、あの朝日橋駅のところですね、
でホテルですか、
のあれ、あの辺りの商業施設のブロックがあるんで、A 地区っていうところでね、大人の子供も楽しめるイベント開催予定ですということで、日付と場所とかはざっくり出てたんですけれども、詳しいのはこれからまた随時更新ということで、ホームページもぜひチェックしてみてください。はい、両県さん、どうですか、ハロウィンの思い出的なこのイベント行ってどんなんか楽しかったことがあります？
あのハロウィンの本番の前にコミコンにまず行くっていうのがあって、はいはい、行ってあのプロトンパックを全部警官が中身全部開けて爆発物ないですよねって言って入り口でやってたのがいい思い出です。
そうですね、
光線銃ですって、ちゃんとこれは光線銃です、でも瓶は出ません、ちゃんとアホな会話するなと思いながらちゃんとしょって、
まあチェックする人もなんか楽しいでしょうね、こういうのを見たら。
あの今日アイアンマンのマスク持ってきてたんですけど、はいはいはい、友達にもそれを持たせて、あのかぶれるやつ持って基地の中に入ってたんですけど、女性兵士からサンキューアイアンマンって言われたんです。
何かあったのかしら。
なんかすごいかっこいい女性兵士によかったなって、
やっ っぱりこのマーベルのキャラクターって人気があるんでしょう ねアメリカでは。
それを終えてハロウィンでキャタン の出るんですけど、まあ出場者が多いので、うん、待たされる時間が2時間ぐらい待つ大変なんですけど、もうそれ以来は出るよりは普通に練り歩いて気に入った人たちと写真撮ったりするのが楽しくて、いい思い出です
ね。楽しいですね。またね、このコロナ禍も終わってイベントがいろいろ復活してきて楽しく遊べてると思うので、うん、ぜひ皆さんもねハロウィンで楽しい思い出ができましたら番組にも教えてください。はい、では、メインテーマハロウィンでした。はい、ここからは不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。
うとうとさらに続き。うとうとうとうと父ちゃんこんなするんだよね。和樹が仏壇に手を合わせて私に話しかけてきた。そうだね、何か聞こえるかい？わからない。そうか。今年も沖縄の旧盆が終わる。久しぶりに道ジュネーも見かけた。若者がエイサーで歌い踊り、先祖を見送る夏の終わりの風物詩だ。面白いね、エイサー。和樹も道ジュネーのエイサー隊のカチャーシーの動きを真似ながら、目をキラキラさせて楽しそうに踊っていた。和樹と同じ年頃の子供も道樹齢をしながら小さな大太鼓を抱えて叩いていた。私は天に向かう多くの煙のようになって上がっていく先祖の霊たちを空に見ていた。何何、ご先祖様たちを見送っているの？美月が私の視線の方向を見ながら腕を絡ませて話しかけてきた。うちだけでなくここ一帯のご先祖様たちが上がっていくなと思って。そうなんだね、ゆうきくんには本当に見えているんだね。面白いね。私は美月に出会うまではこの世に会うパートナーなんていないと思い込んでいた。良い人だとは思われてはいたのだが、恋愛相手としては見てもらえることがほとんどなかったのだ。ゆうきくんのいいところは、他人の意見を否定しないところだよね。出会った頃、急にそう言われてドキリとした。そりゃ自分と似た価値観だったり、共感できる方が安心できて居心地もいいじゃん。だけどね、この日本社会では他人の顔色を伺って顔を引きつらせながらも相手に合わせることがいい人のように言われることもあると思うよ。それって見方を変えると他人に合わせてばかりで自分の気持ちは押し殺して苦しんで自分を大切にしないで生きていくということだよね。そんな生き方をしていて辛いと思うし、いつかは破綻してしまうと思うけれどな。まあ私はっきりと思ったことをすぐ口にしすぎて、相手にショックを与えてしまうことも多いけれどね。美月は幼い頃から集団行動に馴染めなく、言い合いになったりと、人間関係でのトラブルが多かったみたいだ。ふと美月の寂しい横顔が見えたのだが、そんな美月のそばで優しく微笑む着物を着たセピア色の人と目が合った。美月が他人と会わなくて辛い思いをしていても寄り添ってくれている先祖がいるのだと私はその当時気がついて嬉しかった。 ふと昔のことを思い出していたところ、美月に話しかけられた。何、何か企んでいるの？いや、美月にも助けて寄り添ってくれるご先祖様がいるから嬉しいと思ってさ。二人で微笑み合っていると、和樹がこちらに話しかけてきた。ひおじがさっきあっちでバイバイしていた。和樹は眠たそうな顔をして、家の隅の方を指さしていた。和樹は父ちゃんに似てきたのかな。さあ、和樹も疲れて眠そうだから、お父さんに挨拶をして家に帰ろうか。今年も沖縄の旧盆が終わりを告げ、しばらくはご先祖様を見かけることはないだろう。おしまい。
はい、不思議な物語でした。はい、後半のコーナー、オカルト射出拡大版で、ちょっと今日は長めにオカルト射出をやっていきたいと思います。今回はですね、ツイッターで、募集をいたしまして、まあ、未だに私ツイッターと固くなに言ってるんですけれども、 X とは言わないんです。ツイッターと言ってます。リスナーさんとかフォロワーさんがおすすめ映画、ね、いくつも結構、ね、お寄せいただいたんですよ、
はい、
それの中からもちょっと今回ですね、全部私ご紹介したら視聴しきれないのもあったり、レンタルしかなくてちょっと借りに行くことが私時間的にできなくて見れなかった作品もあって、これまた今後このコーナーで紹介していきたいと思うんですけど、今回少しね、見たものおすすめ映画紹介させていただきます。はい、まず1作目は、なおさんからおすすめ映画です。メッセージご紹介します。おすすめのホラー映画はミストですね。モンスターパニックもあるし、人間の怖さもあるのでかなり楽しめます。
そうですね、
ラストシーンは見たら一生忘れないです、悪い意味でっていう、
あ、そうですね、
はい、メッセージをいただきました、ありがとうございます。私このミスト後味悪い映画とずっと聞いてたので、はい、ずっと避けてたんですよ。ヨケさんご覧になってたんですか、
はい、あ、はいはい、ちゃんとまっさらな状態で見て、後味悪く、ちゃんと後味悪かった、
悪かったですね。で、まあ、嫌だなと思いつつも、いやでもこうご紹介いただいてるからもうこの機会に見てみようと、うん、私もこういった番組やってるわけですから好き嫌いせずに見るぞと今回見てみました。でまずちょっと、ね、作品データの方はワウワウのサイトから引用します。現代がザ・ミスト、制作年が2007年、制作国はアメリカです。126分のホラー映画ということになります。じゃあちょっと簡単にあらすじは、米州の小さな町を嵐が襲った翌日、画家デイビッドは妻を家に残し、幼い息子ビリーとスーパーへ買い出しに出かけた。だが突然ノームが町全体を覆い、店内からは人がほとんど見えない状態に陥る。さらに霧の中から人間を襲う不気味な怪物が出現、客や店員たちは外に出ることすらできなくなってしまう。デイビッドたちが脱出法を考える一方、熱心なクリスチャンのカーモディ夫人は事態が神の怒りによるものだと主張しっていうようなことなんですね。
このカーモディ夫人怖いですよ ね、
怖かったです。狂気ですよ。
最初は街の中では浮いた存在というか、馬鹿にされてるような人だったのに、この有事の時に急に役割を見出したようなこの変貌ぶりというか、あれ怖かったですね。
そうですね、ちょっとこの
人間の
怖いっていうのがめっちゃ出てましたけれども、まあ、私の率直な感想ですけど、激しく鬱です。もうそれにつきます。
僕の感想は、軍がなんか実験したらとんでもないことになるっていうのがいつも、
あ、
何かが実験したら逃げ出すとか、そういうなんかもう ね、軍が実験しない方がいいって。
そうですね、なんかやらかすの軍なんですよ。
映画で軍が実験すると大体やらかすって言うんですけど、
そうですね、
それの最たるもんですよ、うん、
ちょっとね、あの本当に本当にはーって声出た感じでしたけど、まあ、まあ、私みたいな未視聴勢がね、まだいらっしゃるか、まあ、古い映画ではありますけどいらっしゃるかなということで、まあ、ラストは言いません、もちろん、
もちろん、ね、
もちろんこれは言えない、ネタバレはもう厳禁かと思うんですけれども、なんかね、やっぱりこう日々って人間は選択をしていくわけじゃないですか、ちょっとしたことが、今日お茶飲もうかな、コーヒー飲もうかなみたいな小さな選択から、やっぱり命の危険があるものとか人生を左右するような選択って、絶対その時はこれがいいって選んでいるわけですよ。だけど結果的にはみたいなこともある、うん、だからそういうの繰り返しで、なんかまあ映画の話ですけど、身近なことでもそういうのあるよなと、まあ、ここまで極端じゃないとしてもね、そういったあのことをちょっと感じて、やっぱり奈緒さんもおっしゃるみたいに人間の怖さね、この
怖かったですね、
怖かったですよ本当に、これは
怪物より怖いです、ね、
そうなんですよ、怪物って正直そこまでは怖くないんですよね、うん、やっぱりあの皆さんやっぱりパニックにはなりますけれども、うん、見てる側としてはやっぱり怪物別に怖くないじゃないですか、うん、でも人間は怖いなというのがすごく感じちゃうなと思って、ワーワーの紹介ページの方にですね、ちょっと書かれていたのは、この原作ですね、スティーブン・キングなんですけれども、うん、木の中次々と現れるモンスターたちの不気味な外観や残忍な暴れぶりも怖いのだが、サラボン監督は非常事態の中で状況を一斉く人間たちの狂気こそがより恐ろしいものだと描いてみせる、原作とは異なる結末は賛否両論を読んだが、そのアイデアは原作者キングにして自分が先に思いつきたかったと悔しがったほどだというということで、原作者にも、まあ、いわば褒められてるわけですよね、
踏みつきが出てるんですよね、
そうなんですよ、
あのオチじゃなかったらそんなに話題になる映画ではなかったかもしれない、
だと思います、うん、なんかモンスターパニックのちょっと B 級映画みたいな雰囲気だ、
ちょっとそのつもりで見てた
って、うん、ずっとそんな感じじゃないですか、私もなんか後味悪いずっと聞いてたから、いついつって見てたんですけど、うん、見てる段階では割とこの B 級感がするというかでしたよね、はい、まあ、こういう映画ちょっとね避けてきたんですけど、やっぱりこれから 見れてよかったなと思いました、こんな映画もあるんだなとか、まあ、原作と違うっていうのを知れたしね、
主演の俳優さんがかっこいいんですよ、
あ、かっこよかったですね、
好きな俳優さんだったんですけど、
ああ、じゃあそれは見ちゃいますね、
はい
はい、ではこれ1作ミストですね、奈緒さんありがとうございました、はい、で2作目クレさんからのおすすめ映画でフライトナイト恐怖の夜、こちらはこちらもワンワンの作品ページから紹介します、現代はフライトナイト、制作年2011年、制作国はアメリカで時間が106分、これジャンルとしてはね、ホラー SF ファンタジーという感じでして、で1985年に公開され、あのリメイクなんですよ、これ
リメイク前のやつは見てますね、
ああそうなんですね、ホラー&SF 界においてアカデミー賞を凌駕するほどの名誉であるサタンアワードで最優秀ホラー賞とか最優秀脚本賞、最優秀助演男優賞を受賞したトム・ホランズ監督の傑作ホラーフライトナイトをリメイクしたものだということですね、あ、じゃあ最初の見られてるってことですね、
そうですね、
はいはい、でこれはですね、まあ、オリジナル版へリスペクトを感じさせつつ最先端の VFX で恐怖度もさらにアップしたと、うん、で簡単なあらすじは、高校生チャーリーは不動産コンサルタントをするハワイと二人暮らしで学園のアイドルエイミーと付き合うようになり少し浮かれた毎日を送っていた、ある日隣にジェリーという男が引っ越してくる、その時を境に連続失踪事件が発生し、かつての仲間のアダムがクラスを欠席していることからチャーリーは彼が事件に巻き込まれたと考える、そしてもう一人の仲間が残した映像からジェリーの正体がヴァンパイアと判明しっていう感じで、これアマゾンプライムビデオのレンタルの方があったのでこちらで視聴いたしました、私の大好きな吹き替え版がなくてですね、字幕版での視聴でございます、こちら一言で言いましたら面白かったです、
うん、
純粋に面白かったです、でヴァンパイアものの映画って結構いろいろあると思うんですけれども、なんかね、割とちゃんとヴァンパイアなんですよ、で弱点とかがきっちりあって、
招かれないと家に入れないとかそういうの
結構細かい設定が
結構多いですよね、
あるんですよね、ちゃんと 心臓をつけば死ぬしみたいなのとか、うん、設定があったりとかも、清掃かけて熱いしみたいな、そういったあのちゃんとしたこの設定上のもので、やっぱり吸血鬼がみんな吸血鬼みたいな感じでなっていくのがまた怖いわけですよね。で増えていく怖さとかもあって、私何が良かったかと言ったら、やっぱり無敵感のある敵ってしんどいんですよね、見てたら、う
ん、しんどい
ね、もう無敵しんどってなるんですけど、これはやっぱりなんとかいろいろ試行錯誤してやっつけようとしてる感じが面白くて、
ルールがあるってやっぱりちょっと楽しいんですよ。
そうですね、人間絶対弱いけど知恵を絞ったり協力することでっていうのはやっぱり見てる方が楽しくて、うん、でこの主人公でもオタクのもう陰キャじゃないですか、めちゃめちゃ、うん、なんでこんな、ね、美人と付き合ってんのって本当に浮かれてるなっていうみたいな感じだったんですけど、この陰キャがめっちゃ頑張るというね。
なるほど、
うん、面白い。その辺が面白くて、バトルシーンがね、アクションとかバトルシーン結構面白かったですね。
オリジナルとほぼ似てますね。
あ、そうですか。やっぱりね、原作をリスペクトしつつということでね、うん、でなんかいかにもこうアメリカの高校生のティーンズのお話って感じも面白かったし、結構ね、全然知らなかったんですけど、見終わいってなんか嫌な気持ちがしないというか、あ、面白かったっていう風に見れるので、ちょっと私おすすめしたいなと思いましたね。
これ見たかな。
あ、見ました。
あのガス管引っ張り出しませんでした。
なんか、もう最後こう最後さ、言っちゃダメですね、ちょっと、まあ、
そうそう、中から追い出す、ヴァンパイアの追い出し方がそれだったので、
スタイル、あ、まあまあちょっとあんまり言えないですけど、
これ見てますよ。
あ、見てます、
はい、見てます、
うん、じゃあちょっとね、面白いんで見てほしいです。時間もちょうどいいぐらいです、うんうん、なので、こちらね、クレスさんご紹介ありがとうございました。じゃあ3作目、ゴミ吉文夫さんからのおすすめ映画で、ジーパーズクリーパーズという映画で、あ、これも現在もジーパーズクリーパーズで一緒で、制作年が2001年で、制作国がアメリカ、ドイツとなっていて90分。これもね、これまずね、時間がちょうどいいです。うん、90分はすごくいいですね。
90分いい。
うん、して、しかもいいのはアマゾンプライムビデオで見れます。はい、プライム入ってる人は見れますからね。でも、90分ならぜひ見てほしいんですけど、まぁ、あ、ちょっとしたあらすじ、映画 .com さんから。春休みのために帰省していた車で田舎道を走っていた大学生の姉、トリッシュと弟となり、やがて2人の車に不気味なトラックが急接近し、必要に追い立て始める。なんとか難を逃れた2人は、20年以上前に同じ道を走行中に行方不明になったカップルの噂を思い出す。実はこの付近には23年に一度大量の人々が行方不明になるという都市伝説がありということでね、この都市伝説が、まあ、あるよということで、モンスターのビジュアルも相まって、初めて洋画で背筋が冷えた作品ですというようなコメントも添えてくださっています。これね、
トラックに追われるっていう、
そうです、これね、そうなんですよ、前半と後半が、
あ、なるほど、
もうテイスト違うんですよ。もうまさに前半激突です。もうこの気持ち悪いトラックにめっちゃ追っかけられていくっていうのが普通に怖いんですよね。やっぱりこのサスペンステイストが非常に強くて、ここが面白いんですけど、後半っていうのがね、また展開が異なってきて、最初なんかめちゃめちゃサイコパスに追っかけられてるような怖さなんですけれども、後半はやっぱりね、モンスターの怖さっていうのが出てくるんですよね。で、このビジュアルが、まあ、古くからある映画イメージとしたら、エルム街の悪夢のフレディみたいな感じのビジュアルなんですけれども、これがもう強いんですよ、絶望的に、もうどうにかして殺したと思ってもいたみたいな、まあ絶望的に強いんですけど、私がねこの映画の良さというか好きなところがあって、これ主人公二人が兄弟というところなんですよ、お姉ちゃんと弟、
うん、
ここがすごく良くて、カップルだったらなんか助け合ってたらなんかわざとらしさを感じるし、また逃げちゃったりとかもあるじゃないですか。でも兄弟ゆえというのがすごく私はここが好きだったんですよね。ね、これも、まあ、やっぱりね、怖いなというか、まあ、気持ち悪いのもありましたし、まあ、トータルして怖いかなっていうような作品でした。で、これね、まあ、ミッションとかぜひ見ていただきたいなと思う作品の一つですね。バミバシ文夫さん、ありがとうございました。じゃあ、ヨケイさん、ちょっと何か一つ映画ご紹介いただけますでしょうか。
テーマもそうだから、うん、ハロウィンっていう映画。
はいはい、見ました、見ました。
あれ、マイケル・マイヤーズっていう、 確かそうだったよ、名前の殺人鬼がハロウィンの日に毎回ただただ殺戮を繰り返すだけの映画で、毎回あの妹お姉ちゃんになるのかな、になるジェイミー・リー・カーティスがそれを阻止しようとするんだけど、結局相手がもう怪物級に強いので死なないしっていう映画なんですけど、あの有名なマスクありますよね、
はいはいはい、
あの緑色の、うんうん、あれ実はあれなんですよね、あのスタートレックのカーク船長のマスクなんですよ。あ、
そうなんですか。
あれを改造して作ってるんですけど、だからファンの人もそれを買ってきて改造して作って、あのそれハロウィン用のやつのちゃんとしたあの敵、ブギーマン、
ブギーマン、
ブギーマンの、はい、マスクもちゃんとあるんですけど、ちゃんとあのカーク船長から作る人もいるそうで、
ちょっとスケキオチックでもありますけど、ああいうペタッとした感じ の、 あの割と密着型のマスクでね、
いやあの映画はただただだから映画会社ごとに多分スプラッター殺戮モンスターが必要だったのかなと思う。ジェイソンだったり、ブギーマンだったり、あのテキサスチェーンソーだったりとかいろいろいるんだろうけど、それのどこの映画会社だったかちょっと忘れてましたけど、ハロウィンはそこの映画会社の、あの不死身モンスターっていう位置づけになって
る。ブギーマンがそこの
ね、
ブギーマンって名前だけはなんとなく分かったんですけど、映画としてちゃんと見て、あ、これなんだブギーマンはと、ブギーマンの名前だけ知ってたみたいな感じがあって、あれおばあちゃんめちゃめちゃ強くてすごくかっこよかったんですけど、
第一作から出てるジェイミリー・カーティスが、うん、あの新作最終作になるんですかね、になるのにちゃんと武器をいっぱい揃えてあいつが来るっていう、うん、あの収容されてるとこからなぜか死刑にもならずに、精神病だからっていうことで、うん、死刑にもならずにあのいるっていうんで、なんか無線かなんかで知らされるんでしたっけ、
う
ん、
そうですよね、もう無線も全部盗聴じゃないです
か、あいつが逃げたって分かった瞬間武器を全部揃えて
移送されるんだよって言っても知ってましたもんね。
そうそうそう、
なんでこの日に移送するかね、絶対に
ハロウィンの日に移送
したら絶対にでしょっていう絶対にやるよねっていうここが私なんかもう最初から消せなくて
今日だなってマイヤーズも思ってるんだろうなと、
全視聴者は絶対だよなって思いましたよね、うん、あの時ね、
なんで今日ええー、と思
って、まああの精神科医の人が大概腹立ちましたけどね、うんうん、まあまあまあ、
13日の金曜日にジェイソンがそわそわしてるようなもんですよね、うん、今日絶対そうだから、
はい、まあ、じゃあハロウィンね、これまだ見てないけど、これシリーズ何作かありますかね、
たくさんあるんですよね、だから出てないあのおばあちゃんが出てないやつもあるはず
なんです
けど、だいたい出てます。
じゃあ、ね、これまた見てない方、時期も時期ですから見てみていただければと思います。他にもたくさんですね映画ご紹介したかったんですけども、ちょっと今日はお時間の都合でですね、ここで、はい、まあ、映画紹介終わりたいと思うんですが、他にも本当にたくさんいただいてますので、まあ、ここから何ヶ月かかけて一作ずつとかでもね、うん、あの見たらご紹介していくって形でいきたいと思います。
邦画とホラーもいいですもんね。
そうですね、私邦画派なのでね、今回洋画たくさん紹介していただけて嬉しかったですね、うん、はい、じゃあここでオカルト試写室の方は終わりたいと思います。また次回お楽しみに待っててください、うん。エンディングのコーナーでございます、はい、早いですね、本当に いつもね、はい、じゃあここでもう一度オープニングでもお伝えしましたイベント情報をお伝えします。11月3日日曜日19時から FM 那覇イベントスペースにて、沖縄初と思われるユーマをテーマとした怪談会、沖縄ユーマ怪談を開催いたします。入場は無料で投げ銭ライブとさせていただきます。出演者は先日番組ゲストにも来てくださったユーマ指揮者でマイティクリエイターの菅光陽さん、怪談だけでなくユーマにも造詣が深い作家の小原武さん、番組準レギュラーの怪談屋良健さん、はい、そして私楠木でお送りいたします。 今回会場限定グッズとしてガチャを準備しております。ここでしか手に入らない番組グッズをゲットしてください。中身はですね、キラキラ白押しの入ったアクリルチャーム、めちゃめちゃ可愛いです。でカラーアルミプレートにですね、レーザーで番組のマークを彫っているチャームとかですね。でですね、これは新作ではないんですけど、特賞を2つ準備してまして、過去の物販で高すぎると言われていたあのノートです。
あ、
はい、実は関係者は全員持ってるんですよね、
うん、
関係者は持っていて、あとあの物販で数冊出したんですけど、
僕が取材ノートに使ってるやつ
です、ね、はい、ありがとうございます。で、あの何名か買っていただいたんですけれども、今回ですね、500円ガチャでもしかしたら手に入るかもしれないということですね、あの要素を入れておりますので、両替金もたくさん準備してお待ちしてますのでね、ぜひあの回して遊びに来てほしいなと思います。でですね、お席のご予約、入場は無料なんですけれども、やっぱりね、前の方で聞きたいわっていう方もいると思いますので、お席のご予約を現在受けたまわり中です。あの番組公式ツイッター X と言われてるやつですね、かインスタグラムのアカウントへ DM ください。代表者様のお名前とアカウント名とかね、ペンネームで構いませんので、お名前とですね、何名様かということをお伝えいただければと思います。で今回ですね、あのまだ SNS に上げ、あ、もう上げてますかね、放送までは上げてると思います。ご予約者様にはあまり世に出ていないエリア78の住民票ステッカーというのがありまして、 あまり世に出てないんです。あれ、あの怖い話を投稿された方にしか上げてなかったので、
これを、はい、
そうです、初期のね、一番最初の頃からあの渡してるんですよ、はい、実は
住民票、ね、
住民票ステッカー、こちらの方をあのご予約者様にプレゼントさせていただきたいと思いますので、あのどうしようかなって思ってる方、ご予約をいただけますと、お席とステッカーと、
普通に来るつもりだったらあの予約いただいた方が楽です、
ね、本当にそうです、そうです。もしあの来ようかなって思ってる、迷ってる方いたらね、あのぜひ来ていただき、あの予約をしていただければと思います。メールでも大丈夫ですので、あのぜひあの予約してくださいね、はい、皆さんとあのお会いできるのをお待ちしてます。楽しみですね。
はい、楽しみです。
はい、じゃあもうこの機会にまたね、あの初めての方も大歓迎です。いつも来てくださってる方もね、久々にお会いしたいので、ぜひ来てくださいね。
そうですね、
はい。この番組は快楽はあなたへ、階段や沖縄手森島通りの M カフェ33、イベント企画委員のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日11月24日22時にお会いしましょう。案内人は楠木と
階段屋良健でした。
今年今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。